ジョイフルライフレシピ。皆さんこんにちは。土曜日10時半のブランチタイム、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティのシャンティシノです。この番組はとびっきり美味しい人生の作り方を、人生を思いっきり楽しんでいる達人に伺う30分です。今日のゲストはリッチノーアカデミー代表の増田みどりさんです。みどりさんこんにちは。
あ、こんにちは、増田みどりです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。後ほどたっぷりお話を伺っていきたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局関西チャンネルからお送りいたします。悲しそうな顔。
トークライブレディオ夢の種。
改めまして、本日のゲストはリッチノーアカデミー代表の増田みどりさんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそ夢の種へ。
いや、嬉しいです。
いや、さて、はい、リッチノー、はい、なんだって思ってる方も多いと思うんですけど、はい、どういうお仕事なんですか。
リッチノーは、まあ、本当に大きく言うとですね、うん、人生を豊かに、うん、幸せに生きていくためのこうマインドですね、脳と心の作り方をお伝えしてます。
で、それは、まあ、じゃあ、なんだろう、コーチングみたいな。
そうですね、コーチングをメインにして、あとは私、催眠療法とかもやってましたので、まあ、催眠っていうとね、なんかみんな五円玉をブラブラ下げて、振ってこうね、アヒルになっちゃうとかイメージありますけど、そういうのではなくてですね、会話の中にいろいろこう脳と心が活性化するような、意識を入れポンって入れていくっていう。
どういう方が、受けに来るんですか。
今やっぱり一番多いのはですね、子育て中のお母さんとか、もうほぼとにかく、まあ、99% 女性ですね。働いてる人もすごくやっぱ多いですけど、半々ぐらいかな。
どういうお悩みを持って、どういうふうなことを、なんだろう、期待してこられるんですか。
大体年代的にはやっぱり40代、50代が多いので、なのでまあ子育てをしてるけど、こうお母さんだけじゃなくて、なんかもっと自分のこう生き方、自分がこう誰々ちゃんのお母さんだけじゃなくて生きる方法はないのかなとか、とか、あとまあ仕事してらっしゃる方も、ある程度こう自分の仕事が落ち着いてきたというか、ね、新人の頃ってわーってしてますけど、もうある程度落ち着いてきたけど、このままで人生いいんだろうかとか、そういう方がやっぱり非常に多いですね。
そういう方が、その講座をね、受けられたらどうなっていかれるんですか。
まず、やっぱり一番多いのが夢がわからないとか、本当は私何がしたいんだろうとか、っていうことが、まあ、まずわからないっていう方が非常に多くてですね、でこのまま年いって終わっちゃったらどうしようみたいな方がやっぱり多いので、でも、講座を受けるとですね、本当に、思いもしなかった自分の夢が出てきます。それがやっぱりすごく大きいですね。
例えば今まで何人、何人ぐらいの方が受けられました？
リッチノーは何人かな、まだ数百人ですね。今までの私の全部を合わせたら、本当に数千人ってなるんですけど、そう、コーチングっていうものに変えてからは、まだ数百人かな。
まあでもね、みどりさんのブロガー、ブロガーじゃなんて言うんですよ。
メルマガ？
メルマガの、人数、すごいですよね。今何人でしたっけ？
メルマガは2200人かな。
2200人。
LINE アットが2100人ぐらいかな。
ね、皆さん登録されて、みどりさんのお話どんどん聞きたいって思われるんですけども、まあ、そういう人たちとやり取りしていく中で、どんな事例っていうか、どんな夢とか、皆さん見つけられるんですか？
まあ、まず一つ事例を出すとですね、もう本当に借金にあえいでた人がいるんですよ。で、まあ、結婚はしてらっしゃるんだけど、でも、なんていうかな、お互いがまあ自立してるから、絶対自分も稼がないとダメなんですね。でも、そのもうカードローン地獄でですね、毎月がもう必死。でもこの人生をなんとか変えたい、どうにかしてこの負の連鎖から抜け出したい、と思って、まあ、リッチのを学ばれた方ですね。
すごいですね。もうすでに借金があるのに、さらにリッチの、リッチのも結構お金かかりますよね。
かかります。
それでも受けられて。
もう何十万もする口座なのに、でももちろんそんな払えないんですよね、何十万も当たり前ですけど。なので、まあ、うち分割制度があるので分割なんだけど、その分割すら、じゃあ1ヶ月目はいけるけど2ヶ月目とかどうなんだろうとか、本当にでも、初月からでもその人は危ない感じだったんですよ。もう本当にギリギリまで
ギリギリだったから、
そうそうそう、
その方がどうなったんですか。
その方がですね、まあ、私その方に本当はね、うちは好きなことをして、好きなことでビジネスをしようってことなんだけど、それなのに私は働けって言ったんですよ。アルバイトに行けって言ったんです。
なるほどなるほど。
みのりさん、話が違うじゃないの。好きなことで好きなビジネスをするのにって。いや、でも好きなことにすで好きなビジネスをするからこそ働けって言ったんですよ。それはそんなに今日明日見つけてババババってやっちゃうものじゃないから、やっぱり数ヶ月はかかるから、その数ヶ月の間に自分生活もしないといけない、その口座の分割も払わないといけないから、そのために働くんだっていう、ゴールですよね。だから、何のために働くか。
そうか、で、それを働かれたらどうなったんですか。
はい、その方は結局ね、そんなもっと数ヶ月かかるからねって、自分の好きなことでビジネスするのはって言ってたんですけど、もう初月のその本当に、そのリッチのを学んで1週間か10日後に、一つのメニューをバンって出したら、一晩で11万。
すごい。そうなんですね。
で、初月計算したら40何万かな、なってました。
でも、その今ちょっとお話があって、初めて聞かれる方にはあれだと思うんですけども、実はそういう、こう、マインド的な、講座と、別で、ビジネス、起業をされる方の、講座もなさっていて、その方は最初に、マインドの方を受けていらっしゃってて、またビジネスの方もしたいっていうことで、受けられたってことなんですね。
マインドも結構いっぱいあって、ワンデーのやつとかもあって、で、そこで、カーンってこう、ちょっとパートナーシップが変わったんですね、ご自身の。だから、あ、今度はじゃあ自分のビジネスでってことで、ビジネスの方に
行かれたんですね。
でも結局一緒なんですけどね、マインドだから全部マインドですね。
なるほどね。で、まあ、ね、そういうアプローチの仕方が違うだけで、でもそのみどりさん自身がすごくこう、お仕事をやってこられた方なんですよね。で、もともとは、何のお仕事されてたんですか。
元は本当に普通に働いててですね、でもその頃から営業が大好きで、ノルマのあるお仕事が大好きでっていう。
何のお仕事されてたんですか。
宝石とか、そういう高級なお洋服とかを売ってました。
それは、
外商さんのもう一つ下の、
デパートみたいな。
そう、外交さんって言って、人のお家に行って、宝石とかを、買っていただいたりとかするんです。
それでやっぱりナンバーワンとかなっちゃったりするんですか。
なりました。
その頃からは、別に、なんていうのかな、こういうこと学んでらっしゃったわけではない。
あ、全然全然全然全然。はい。
でも、もう、結構そういう営業のセンスはあった。
ね、本が好きだった。でも、それは小学校の頃からなんですけど、マーフィー100の法則っていう本をずっとすごい好きで読んでて。
小学生からですか。
私小学生の時からちょっと難しい、もっと難しい本とか読んでるんですよ。罪と罰とか、あとね、椿姫とか。で、先生にやめなさいってちょっと言われ、ちょっと早すぎますって言われるぐらい、なんか本が。
ちょっと大人の本も読まれてて、で、まあ、そうやって、
そう、マーフィーの言葉がすごい私の中に響いて、絶対思いは叶うみたいなことがすごい入ってるんですね、私の中に。
で、その後に、いろいろなんか独立されたんでしたっけ。
はい、独立しました。それは最初は服屋さんでですね、アメリカ村、心斎橋のアメリカ村で服を販売して、 て、ずっと赤字で半年間ぐらい、
うんうん、
でそこからなんかその時付き合ってた当時の彼氏に韓国旅行行こうって言われて、
うんうん、
もういいや店どうせもう流行ってないしと思って、
うんうん、
行った先で、
うん、
これ売れるんじゃないのって思うような、うん、すごい可愛い服がいっぱいあって、うん、それを大量に自分の今ある全財産4万円分買って、
うん、
帰ったら爆発的に売れたっていう、
でもまたいろいろ山あり谷ありだったんですね。
はい、はい、そうです。
でそこからどうされたんですか？そこから、うん、
もう本当に何年後かな、そこは 3,4 年後には美容室を経営してる、うん、美容師じゃないんですけど、うん、美容室を経営するようになりました。
それもなんかあれでしょ、うん、エクステかなんかがすごい流行ったんですって。
はい、服屋さんと一緒にねウィッグを置いてたんですよ、
うんうん、
また服屋さんもちょっと加工気味になってきたので、うんうん、なんか新しいのを入れないといけないと思って、
うんうん、
ウィッグを置いた関係で、うん、なんか十何年前ですね、うん、ウィッグを置いてるから、うん、エクステやってないんですかっていう人が来て、エクステを知らなかったんですね私、
うんうんうん、
で調べたらなんか芸能人が東京でエクステみたいな、うん、エクステっていうものをつけてるらしいと、
うんうんうん、
でそれを調べに行ったら、うん、これビジネスになるかも、と思って、多分大阪では初めてだったと思うんですけど、
うん、
やったら大当たりして、
ね、
気づいたら2億5000万ぐらい年収になって、
ね、でもなんかそのだからもう、ね、大阪での、ね、エクステの走りみたいな感じなんですよね。でそれでそのまま美容師さんじゃないのに美容室を経営された、
はい、そうなんです。
でも、
うん、
そこから今度は
そうなんです。私はすごいだからマーフィー100の法則が元があったから思えば叶うと思ってるので、まあ、美容師でもないのに美容室作っちゃって、
うん、
でバーンって上がっちゃったのはいいんですけど、
うん、
でお金がいっぱい入ったら幸せになると思い込んでたんですよ、
うんうんうんうん、
で現にまあ年商2億だから、
うん、
まあ自分としてはその当時の最高のお金が入ってきてますよね、
う
ん
うん、そうですね、
うん
うん、
でも、うん、人生の中で指折りのベスト3に入るぐらい不幸だったんですよ。でそれが自分でちょっと衝撃的で、
うん、なんで不幸だったんですか？
もうねパートナーシップはうまくいかないわ、
うん、
ですっごい孤独を感じたんですね、
うん、
やっぱり2億5000を上げようと思ったら1ヶ月に1000万以上は月収を上げ続けないとダメなんですね、
うんうんうんうん、
だからなんだろう、それまではあんまりお金のことを考えずに楽しんでやってたけど、
うん、
みんなのお給料、
うん、
スタッフ60名ぐらいいたんでみんなのお給料そして家賃を払うのはもう絶対になってくるじゃないですか、
うん、
そうするとなんかしたいからやってるんじゃなくてしなければならない、
うん、
ハフトゥーでやってるようになった時にパフォーマンスがめちゃくちゃ落ちたんです。
なるほどなるほど、うん、
でもその時はそういう脳科学のこととか心理学のこととか全くわからないから、
うん、
なんで私こんなに、
うん、
その上り詰めるまではものすごいこうエネルギッシュにやってきたのに、
うん、
もう今なんでこんなにやる気がなくなっちゃってお金もあるのに幸せじゃないんだろうっていうのがもう計算外だったからすっごいショックで、
うんうんうんうん、
そこから心理の世界に入っていくようになるんですね。
なるほどね、
うん、
でいろいろいろいろ学ばれて、
うんうん、
でもこの今のリッチ脳のプログラムを作られるのに一番その起爆剤になったというか、
うん、
影響を与えられたのが、
うん、トマベチ博士って言ってトマベチヒデト博士って言って、
うん、
脳機能科学者の博士が、
はい、有名な
されている、
うんうん、
コーチングに出会った時に、
うん、
これだっていう風に思って、うん、認定の講座を受けたっていうのがあります、う
ん、なるほどね、
うん、
でこの今、さらに独自の、
うんうん、
リッチ脳の方に、はいまあ、なったわけですけど、
はい、
じゃあリッチっていうのは、
はい、
お金のリッチだけじゃないわけですね、
はい、もちろんそれも含まれていて絶対ないよりあった方がいいと私は思っていて、
うん、
特に今から女性も自分で、
うんうん、
お金を稼げるようになった方が絶対自由度が高い、
うん
まあ、それももちろん入ってます、
う
ん
あなるほどね、
でもそれだけじゃ幸せになれないっていうのを自分が体験したので、
うん、
うんうんうんうんうん
そこじゃないところも、
はい
うん、お伝えされてるわけですね、
はい、
じゃあちょっと後半ですね、
はい、
ここで一旦休憩を入れまして、
はい、
その辺の話もたっぷりお伺いしていきたいと思います、
はい、
本日のゲストはリッチのアカデミーの増田みどりさんです、ね、前半いろいろとご自身の反省を振り返っていただいて、はい、お話を伺いしてきたんですけども、はい、もちろんお金は大事、うん、だけど、うん、まあ、それだけじゃない、
はい、
ね、やっぱりパートナーシップだったりとか、
うん、あとやっぱり時間の自由も豊かさもすごい大事だって、その本当に24時間365日働いてたので、お金は入ってくるけど時間が全くない、だから時間もすごい重要かなと思ってます。
やっぱりじゃあそのまあね、そのトマベチ博士の、うん、あの内容とか、うん、なんだろう、まあ、少し真髄というか、はい、どういうアプローチなんですか、うん、
それこそ博士のことを知ったとか博士のことを学んだのは本当まだここ 2,3 年なんですね、うん、
はい、
それまで、まあ、でも私は心理のことは12年やってきてるんですけど、じゃあそれまで何をやってたかというと、うん、あのやっぱり自分の過去人生も結構ちょっと、うん、壮絶なところもあるので、例えばまあお家が DV だったとか、あとはまあ自分が10歳の時に変質者に 性的暴行に遭ってるんですね、だからそういうのとかも心のことをやった時に全部出てきちゃって、あのそこはもう私の人生にはなかったことになってたんですよ、10歳の時に、
はい、
そこをあの強く思ってしまったら私は普通の人生を歩けないかもしれないと思ったから、もう私は普通に生きたいというか、もうこの事件に自分が左右されたくない、
なるほどなるほど、
と思って封印したんですね、でもそういうのが仕事がこう売り上げは順調だけどうまくいかないってなった時に、心の扉を開いた時に全部出てきたんですよ。それで過去を癒すといいって聞いて、ずっと過去を癒してきたんですね、でそれで少しは癒されたり、まあ、人間関係パートナーシップは良くなったんだけど、でもそれを他の人に伝えた時に、なんか他の人も人間関係は良くなるけど、私みたいにこうボンと未来に向かっていかないんですよね、それが私すごい不思議で、過去もう癒されたんだから、もうこっから先はボンって自分の好きなように、私みたいに生きればいいのにって思うけどいかないんですよ、私とこの人たちは何が違うんだろうと思って、そこがなんか過去の癒しだけじゃちょっと違うんだなって思ったところでもありました、でそれをずっと探してる時に、トマベチ博士が、過去は一切関係ないって言って、コーチングをされてることを発見したんですよ。
なるほどなるほど、だからじゃあ未来、
そう、
未来にどう思うかってこと、
そこがすごく大事なんだなってことをすっごい実感したんですね。
まあ、じゃあこうどちらかというと未来に向けてゴール設定みたいなのがテーマなんですかね、
そうです。だからそれをすると嫌な過去を思い起こさなくても全然よくて、私やっぱり過去の癒しをやってたから、それこそ性的暴行の場面に何度も戻って戻りなさいって言われるけど、戻れないんですよ、あの脳の中で拒否るんですね。でずっと疑問で、これ戻って癒さないと幸せになれないんだったら、私すごい不公平じゃないと思ったんですよ、もうすでに現実に嫌な目に遭ってんのに、また思い返してそれを癒せなかったら幸せになれないっておかしくないかってちょっと、
そうですね、再トラウマ化って言いますよね、
だからどっかでなんか他の方法がないのかなって探してて、そしてあ関係ないんだ過去なんてって言って、で未来をこう、本当のゴールやりたいことが見つかったら、過去が全部生きてくるんですね、そうやって、まあ、例えば性的暴行を受けたけど、でもそれがあったから今こうやって人に伝えられるとか、で私はやっぱり世界中の子供とかお母さんを幸せにしたいっていうゴールがあることは、これはじゃあ結果的にそのまた体験したいとか思わないけど、でもすごく重要なことだったんじゃないかとか、その癒すとかじゃなくて変えていけるんですよね、前提を。
なるほどね、そうかそうか、でその強い思いが、あのいろんな困難を乗り越えさせてくださるんですね、
そう、全部プラスに変わっていくんですね、オセロがピピピって白くなるみたいに、
そっか、それは、こうみどりさんだからってわけではなくて誰でもですか、
誰でもですね、もうだから受講生の人はやっぱりちゃんとゴールが出てくると、その夢ってでもね、ちょっとなかなかすぐには出てこないんですね、今日言って明日とかじゃなくて、それもやっぱりずっと 自分に、うん、を抑えてきてたり、自分で自分にこう嘘ついたりとかしてるじゃないですか、うん、まあ、役割を担わないといけないから、
うんうんうん、
だからすぐには出てこないけど、うん、でも何ヶ月かしたら本当出てくるので、出てきたらやっぱりみんな人生のそのオセロがパパパパって白くなってます
ね。
うん、
ねえ、でなんていうかそのゴールが見つかった時に、うん、はい、それをこうあのゴールに向かって、うん、あの行くために必要な、うん、なんかキーワードがあるんですよね、
うん、エフィカシーっていうものですね、うん、あの自己能力の自己評価、
うん
うん、自分の能力を、うん、あの高く評価できる、高ければ高いほど、
うん、
あのゴールに達成するし、うん、収入も上がっているっていう、
うんうんうん、でもねよくその自己肯定感が、うん、あのないんですっていう方、うん、結構多いと思うんですね、
うんう
ん、であの日本人は特に、うん、あのそういう、こう自分が控えなさいっていうね、こうあの謙虚であることが美徳であるみたいな文化があると思うので、うんうんうん、
はい、
あると思うんですけど、うん、そこをどうやってうん、エフィカシーみんな上がっていくんですか。
あ、もうそれはですね、うん、やっぱりエフィカシーはセルフイメージ、自分をどうイメージしてるかに関わってるので、
うん、
そのセルフイメージを変えるっていうのはセルフトークって言って、うん、自分が自分にかけてる言葉を変えるっていう、
うん
うん、だからまずは自分が自分にどんな言葉をかけてるのかっていうことに気づく必要があります。
うん、あ、まず気づくことね、うん、
気づく、ちょっとした瞬間に、あ、また私、うん、あ、できないとか、うんうん、ダメだって、ダメ出し自分にしてるなってまず気づく。
うん、
うん、でダメ出ししちゃってもいいんですけど、うんうん、そしたらダメ出ししてるのに気づいたら変えるってことです、言葉を。あ、私らしくないとか、もし失敗しても、
うんうんうんうんうん、そっかそっか、
そうそうそう、
マスターさんでもあります？
私はもうこれ多分マーフィーのおかげなんですけど、うん、あんまり昔からだからダメだと思わないんですよ。
なるほど。
自分のことをダメだっていうことを本当思わないんですね。
そっかそっか、
うんうん、
だから本当にね、それだけ大変なことが起きたとしても、うん、もうそこガンガン乗り越えていけるわけですね、
うん、そうですね、
うんうんうん、じゃあもうこういう、まあ、もともとご自身の中にあったことが、
うん、
まあ、体系化されたものが、うん、あの友別さんの本で見つかって、
うん、
それをもう皆さんに、うん、よりご自身の体験を含めて提供されてる、
ね、やっぱり習った催眠とかも本当に有効的なので、
うん、
そのも全部合わせたものがリッチ脳ですね。
そっか、じゃあリッチ脳になったら、うん、皆さんやっぱりこう、もう自分の時間も豊かになるし、
うんうん、
そうですね。でそれはやっぱりもうたくさんの人に知ってもらいたいみたいな感じですか、これから先。
そうですね、うんうん、やっぱりそのコーチになりたいって言ってる人が今すごく増えてるので、
うん
うん、だからコーチを育てるってことをすごくやっぱりこれからやっていきたいと思ってて、で生徒さんの中にも、うん、なんかお地蔵さんの数だけコーチを増やしてほしいって言ってる人がいて、うん、面白い言い方だなと思ったんですけど、お地蔵さんっていろんなところにいるじゃないですか、
うん、
それでずっと子供とかお母さんとかを見守ってくれてたら、この世が安心なので、お地蔵さんの数だけコーチを増やしてくださいっていう感じでした。
そっか。じゃあこの先何かこう、うん、イベントとか、はい、なんかこうみどりさんにアプローチしたいなと思ったらどうしたらいいんですか。
は
い
は
い、
まずまあ一番やってるのは今はフェイスブックが、うん、あの結構毎日頻繁に更新してますので、
はい、
増田みどり、あの、うん、増は利益の駅の方なんですけど、
はい、
利益の駅に田んぼの田で色の緑、
はい、
で検索してもらうと出てきます。
はい、
はい、
で何かこうイベントとかも控えてますか。
うん、その夢声セミナーっていうね、うん、マインドの構築をするセミナーが4月の20日東京ですね。で4月の16日が神戸かな、
うん、
神戸と東京両方で開催になります。
あ、じゃあぜひね、興味がある方は、うん、まずは増田みどりさんのフェイスブック覗いてみてください。
はい、
ではですね、いろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここでみどりさんが今まで人生の中でお世話になった方に感謝を伝えていただく時間を取りたいと思います。
はい、
はい、夢を見ていたい君と
夢の種ラジオでありがとう。今日のありがとうは増田みどりさんのありがとうです。
はい、私がやっぱり一番感謝を伝えたいのは夫ですね。 本当にたくさん喧嘩もしていたし、もう別れようと思ったことも何度もあるんですけど、私の予想外のことをするから。でも多分夫も夫の予想外のことを私がするんですよね。で、互いにやっぱりなんか磨かれてきたなっていう、人間らしくなってきたのは夫のおかげだなっていうふうに思っています。なので夫は増田紀之というんですが、増田紀之さんにありがとうございます。
はい、増田みのりさんのありがとうでした。ご主人にね、
はい、
そうですかね、とても仲がいい ねご夫婦っていうことなんですけども、いやーね、もうあっという間なんですけれども、
ね、
ね、今たっぷりとこの番組のテーマでもあるジョイフルライフレシピお話しいただいたんですけれども、はい、やっぱり大事なのは、なんだろう、夢を持つこと
と、私が今一番の夢は私を超える人、もう私そんなに大したあれじゃないけど、でも私を超える人を作って、そしてその私の超えた人がまたさらに自分の超える人を作っていってほしいんですね。
あ、それが今のみどりさんの、
そしてさら私が死んでも、私は子供いないんですけど、私が死んでも私を超えた人、その超えた人、その超えた人ってずっとすごい、すごい人がずっと続いていったら、この世界ってすごくいい世界になるなと思って。
そっか、
それはコーチングがあればできると思ってるんですね。
すごくね、増田さんは人の才能を見つけられるのがとっても上手なんですけれども、自分が思っている、私、例えば私が思っているゴールとか夢じゃないかもしれないところを、こうふと気づけられるっていうか、上手なんですよね。なんか
好きなんですよ、見つけるのが。
なんか例えば私だったら何だと思います？
しのさんはね、何だろうだってもう十分結構好きなことをやってますもんね。でももっとなんか、もっともっと表に出てほしいって感じです。今も十分活動してらっしゃるけど、さらになんか表に出てほしい。
表、なんかこうこんな風にみどりさんに声をかけてもらえると、すごくやれるかもしれないっていう気持ちが湧いてくるし、
嬉しい、
ね、こうただのね、企業塾とかそうじゃなくて、みどりさんってとってもあったかくて、こうなんていうかお姉さんっていうか、おかみさんっていうか、すごい
面倒男ですからね。
いやいや、もう面倒見がいい感じがね、すごいあるんですよ。だからなんかそのただただ勉強とか、先生っていう感じじゃなくて、すごくこうあんたこうしたらいいんじゃないのって言ってくれる子の感じがね、親しさが、多分ね、多くの、ファンの方を捉えて話さないのかなって私は感じたりしますね。
嬉しいです。
いやー、ぜひね、今後のね、ご活躍も祈ってるんですけれども、そうですね、じゃあそのファンの方に最後に、なんかメッセージあれば、
ありがとうございます。もうずっとこうなんか立地能をこうバンって出したいけど、出していいのかなとかいろんなことを思ってたんですけど、あ、もう本当にやっぱり世界中のお母さんと子供に笑顔になってほしいって思いがずっと持ってたこの12年が今のタイミングでやっぱり出す時なんだなっていう出来事が今いっぱい重なってるので、これをもう思い切って出して、立地能コーチのみんなと一緒に歩んでいって、で本当に世界中にお地蔵さんを作れたらいいなと思っています。
はい、いやーね、素敵なお地蔵さんが増えるのね、すごく楽しみにしています、いや今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今後の活躍ね、お祈りしています。
はい、
今日のゲストはリッチのアカデミーの増田みどりさんと、パーソナリティはシャンティしのでした。それでは皆様、この後も素敵な土曜のお昼をお過ごしください。